お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
8月24日火曜日に東京国立競技場で行われた東京2020パラリンピック開会式。そのコンセプトは We have wings、 私たちには翼がある。逆風に立ち向かい翼を広げるのはパラ選手だけではなく、開会式に参加したすべての演出者、そして関係者でもあります。今夜のインタビューはその一人、選手入場の際に DJ という大役を務めた徳永啓太さんです。先天性脳性麻痺により車椅子を使用する徳永さんは DJ だけにとどまらず、モデルやジャーナリストとして多方面で活躍されています。まずは開会式の感想から聞いてみました。
コロナになる前は参加したいなとは思ってたんですけども、メンバーも苦しくいろんな事情が変わったので、一個人として参加することはすごい直前まで迷ったんですけども、オリンピックが開催されたのでパラリンピックも、まあ、開催されるべきだろうっていう考え方に変わって、でしたら、来てくださるパラリンピアンの人を出迎えようっていう気持ちで、出演したっていう形ですね。
で、今回その後の反響っていうのはどうでしたか？
個人的にはこんなに反響になるとは思っていなかったので、今でもまだ戸惑ってますね。他の演者さんとは違い、映ることが目的ではないので、たまに 1,2 秒映るよぐらいの形で思っていたところだったので、こんなになんか自分の名前が検索されるとは思っていなかった、まだ状況を把握できてないっていう感じですね。
ツイッターの方では名前は公開してなかったって書いていらっしゃったと思うんですけども、
はい、
それはなぜですか？あの DJ をするっていうことを公開しなかった理由は、
候補の方からそのネットや生放送の時に名前を紹介されるのでプロフィールなどくださいって言われたんですが、断ったんですよ。まあそれは、DJ がメインではない時間帯だったので、各国のパラリンピアンが主役の時間帯だったところに、まあ、自分の名前が紹介されるのは、まあ、不本意だなと思いまして、そこは、なんていうんですか、裏方に徹するというか、まあ、僕メインではないところに、こう、名前が乗るっていうのはちょっと違うなと思いまして、断ったんですね。
この DJ という活躍はもうどれくらいされてきましたか？
ああ、いや、実際には、本当にコロナになる1、2年ぐらい。で、コロナになってからも一回、お誘いは受けたっていう形で、DJ 歴はすごく浅いです。ただ、その DJ をやるっていう機会を、ここ最近で見つけれたのは大きいかなとは思いました。
そのきっかけっていうのは何だったんですか？
開会式のセレモニーで出演された神原健太くんっていう車椅子ダンサーがいるんですけども、彼と、まあ、ずっと前から知り合いになってて、で、彼と何かご一緒したいなっていう時に、まあ音楽を作ったら一緒にできるんじゃないかっていうことで始めたんですけど、まあそれからご縁があって、で、今は株式会社ウブドベっていう福祉団体があるんですけども、コロナになる前は年に1回クラブイベントを主催していて、そこで僕が出させてもらう機会があって、まあそれぐらいから自分もやってみようっていうことで、それが始まりぐらい。
あの DJ 以外にもファッション業界に携われていますが、実際どういった活動を行っていますか？
はい、ファッションショーや展示会に行ってインタビュー撮ったりレポート書いたりっていう仕事です。
このファッションに目覚めたっていうのはいつ頃ですか？
ファッションに目覚めたのは私が大学の頃なので、20歳ですね。
のインスタグラムのプロフィールにウィルチェアはファッションだっておっしゃってますけど、そういう考えになれたっていうのはやはりその大学生の頃からですか？
いや、あれは本当に大人になって4年前ぐらいに作ったのかな、もうちょい前か、5年前ぐらいに本当にあんまり考えてなく作りました。まあ誰でもタグ付けできるようなものがいいなと思って、 ていて、そこで世界の人とつながれば面白いかなと思って、フォロワー数も増えて大きくなれば、いろんな人がタグ付けすればいいのにっていうふうに思ってて、自分でこれは自分のファッションなんだっていうふうに、自信持ってタグ付けして、こう、自分をアピールする場を設けれたらいいかなと思って。
徳永さんにとってこのファッションっていう意義は何でしょうか？
強く思うのは自由っていうことですかね。あまりルールがないっていうのが正直ファッションにはあるなと思っていて。で、身体にまあ障害を持っているので、できないことが多いんですけど、ファッションって意外、戦い以外何でもいいっていう私は考え方をしているので、その既存にとらわれない服のあり方っていうのを、二十歳の時に覆された機会がありまして、これは多分日本のファッションがちょっと、海外と比べておかしいんだと思うんですけど、そこのおかしさが僕にとっては衝撃だったので、おかしくても自分が満足すればそれでいいっていう、その関係性がすごい心地いいなと思いまして、僕が見つけた唯一の自由っていうか、ルールが縛られない領域っていうんですかね。
小中高と普通の学校に通われたとプロフィールにあったんですけども、
はい、
ご両親の思いっていうのはどういったものがあったのでしょうか？
単純に僕は今34で、30年前、35年前の、まあ、新商社が生まれたっていうと、当たり前のように、特別支援学校っていうところに行くことがもうルートにできていて、まあ、それ以外の考え方はあまりなかった時代だったんですが、まあ、身体に障害があるものの、普通に会話ができているっていう状態を周りの人から、まあ、会話できてるから普通の学校に行かせてみたらっていうアドバイスを受けたらしいんですよ。それでまあ確かにっていうことを父親と母親が思ったらしくって、そっちの方がいいなっていうことで、責任は親が取るから授業は受けさせてくれっていうふうにお願いしたらしいんですよ。
車椅子生活っていうのはもう幼い頃からでしたか？
そうですね。長距離は、幼少期は難しいから車椅子で、で、幼少期の頃はまだその体が軽いので、まだ少し歩けたんですけど、大人になるつけ体はしっかりしてくるし、体も重くなってくるので、中学生ぐらいの時に手術をして歩けるようにするか、車椅子での生活になれるかどっちにしますっていうところで、まあ、迷わず車椅子でっていう話にしました。手術したとしても、また綺麗に歩けるようになるのも、また、80% ぐらいとかっていう話を聞いてたし、まあ、便利な方がいいんじゃないかっていう合理的な考えですかね。
日本がオリンピック・パラリンピック開催するということで、特にこのパラリンピック開催を通して、日本の社会が変わった、またはどのように変わってほしいと思われていらっしゃいますか？
オリンピック、パラリンピックが決まったぐらいの時から、まあ、多様性って歌い出したので、多様性って何だろうと思って、っていうのも、まあ、そんな多様性っていう言葉自体僕の中では当たり前だと思ってたものを、社会が一気に言い出したので、その違和感があったので、多様性って何すかっていうことを再認識するために、まあ、いろんな人にお話聞いたり、レポート書いたりとかっていうことを一時期やってたんですね。で、その中でいろんな価値観の多様性っていう言葉を理解しつつ、まあ、一過性で終わるのは良くないっていうことを危惧していて、オリンピック・パラリンピックで多様な社会を目指すとはいえ、オリンピック・パラリンピックが終わったら普通の生活に戻るんじゃないかっていう、なので一過性に終わらせないようにしようっていう試みはあったんですけども、世界中がコロナパンデミックなので、他国のこととか、他人のことに関与できない状況だと思っていて、そこまでの余裕が一気になくなったっていうふうに私は捉えているので、まあ、大事な人しか守るぐらいしか力がないことに気づいたので、なんか思いっていうのは、その当時に比べると結構今ないんですよね。コロナっていうもの終わったりとか、経済が活発したりとか、他国の交流があったりとか、 いろんな問題を浮き彫りにして、そこの、パワーというか、バイタリティを社会が持ち始めてから、次のステップを考えようかなっていうふうに思うんですが。
やっぱ徳永さんのこの活動もコロナによってかなり影響を受けてますか？
やりたいこと、いろいろあったけど、やれなくなったなっていうのが正直なところです。まあ、ファッション庁に出向くなりっていうことをお伝えしたんですけど、結構まあ、まだ素人っていうか、まあ、セミプロっていう言いますか、そこまで、なんで、重要な人物になりきれていなくて、これからファッション業界に、で、こう、重要な人物になろうっていう気で、活動していたんですけども、まあ、その、ファッションショーでも、人員を縮小しないとファッションショーがやれないとか、そういう時期になった時に、結構淘汰されてしまう自分になったので、そういった意味で言うと、自分が行きたかったファッションショー、これまでだったら招待されてたであろうファッションショーに、まあ、例えば、編集長しか呼ばないとか、重要な買い付けさんしか呼ばないっていうところとかの淘汰が始まったので、おそらくそれ、ファッション以外の、どういったところでも結構淘汰が始まっていると思っていて、だからそれの影響も受けているので、まあ、不安な時期はありましたね。
今後また活動ができるって言った時に、どういったことを目標にされていきますか？
DJ もそうなんですけど、結局、なんていうんですかね、自分が目立ちたいっていうよりは、こういう人いるよっていうことを分かってもらうっていうことが一番重要なのかなと思っていて、僕よりも優れた人が、まあそういうテレビに出て活動しているのであれば、その人に任せるんですけど、まあファッション業界では今そんなことがないので、僕よりもすごく派手で、おしゃれで、パフォーマンスも優れていてっていう人だったら別に僕も任せるんですが、今のところ私しかいないので、私みたいな人がファッションをやっていてっていうことを言ってもらう機会があれば、僕が今幼少期だったら、気分が楽だと思うんですよね。っていうのも僕が幼少期の頃は雑誌しかファッションを見る機会がなくて、雑誌には車椅子の人が一人もいないっていう状況なので、雑誌から受けた影響っていうのは、あんまないんですよ。雑誌は好きだったんですけど、自分宛ての情報ではないなっていうか、なんか参考にできねえな。だって僕車椅子だもんみたいなことがあったので、そういう人からすると、まあ車椅子に乗ってるとか同じ脳性麻痺、ですっていうところの情報があるだけでも、まあ彼と同じことできるんだみたいなところを、もちろんステップアップのこの軽くこう超えてくれるぐらいな踏み台になればいいかなとは思います。
DJ、モデル、そしてジャーナリストとして多方面で活躍する徳永啓太さんでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。